FM Fuji.
FM Fuji.
Good day.
山梨県司法書士会の提供でお送りします。そういうこんずら司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の先生方にご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の杉本美穂さんにお越しいただきました。杉本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、クロエさん、今まで登記とか成年後見とか普段あまり馴染みがないだろうなというお話をしてきましたが、いかがですか。伝わっていますでしょうか。
はい、初耳ワードの連続ですが、なんとかついていっているかと思います。
よかったです。今日はですね、ちょっと一息ということで、ゆるキャラの紹介でもしましょうか。
ゆるキャラですか。
はい、これです。
あら、かわいい。桃色の、これは桃をかたどっているんですかね。
そうですね、これはですね、山梨県司法書士会調停センター、ちょっくら花助のゆるキャラ、花助という桃のキャラクターなんです。
ピヨンって飛び出ているお花、かわいい。花助って名前なんですね。
はい。
ところで、調停センター、ちょっくら花助、何でしょうか。
はい、一言で言えば、問題を解決するためにとことん話し合いをする場所です。
話し合いというと、
そうですね、クロエさん、離婚調停とか遺産分割調停とかって聞いたことありますか。サスペンスドラマなんか見てるとたまに出てくる言葉だと思うんですけども、
この離婚調停はよく聞きますね。ただ詳しい内容まではちょっと自信がないです。大人同士争ってるなっていう、そんなイメージ。
そうですね、裁判所の手続きで調停というものがあるんです。
はい、
離婚調停だったら、離婚をしたい人とそれに応じない人が第三者の調停委員を挟んで離婚するかしないかを話し合ったり、養育費の問題やいろいろお金の取り決めをしたりする場所です。遺産分割調停だったら、遺産の分け方で揉めている相続人同士が同じように話し合いをしていろいろ決めていくという感じです。イメージ湧きますか。
確かにおっしゃる通り、サスペンスドラマでよく見るシーン、どちらも、ね、つまり当事者だけではなくて調停員の方を交えて意見が違う問題を話し合っていくって感じですね。
そうですね、その調停を裁判所ではなく民間の団体で行おうという機関が今結構たくさんあるんです。
そうなんですね。
ADR と言われているんですけれども、聞いたことがありますか。
ADR ですか。はい、初耳です。
そうですよね、あんまりまだ馴染みがないかと思うんですけれども、我々山梨県司法書士会でもその調停話し合いの場を提供する機関を作りまして、ちょっくら花助の愛称でもって現在活動しているんです。
でも何かトラブルがあって、その相手と話し合いたいという時に、司法書士さんが間に入って話し合いの場所を作ってくれるっていうことですか。
そうですね、大まかに言えばその通りです。
でも話し合いの場としてすでに裁判所がありますので、そちらを利用した方が早いような気がするんですけど。
ええ、もちろん裁判所を利用するに越したことはありません。でもですよ、いきなり裁判所で話し合いをするって、話し合いたい内容によっては結構ハードル高くないですか。
確かに内容によってはそうかもしれないですね。
そうですよね、例えば隣の猫のみーちゃんが自分の庭で粗相をして困っている。
ほうほう、
隣の人に注意したんだけど簡単には聞いてくれない。これ注意し続けたらなんか気まずくなりそうですよね。
いや、そうですね、リアルな感じ。
そうですよね、お隣さん同士だし、そんな時いきなり裁判所を通してみーちゃんの飼い主を訴えると、もっと気まずくなるような気がしませんか。
確かに、いきなり裁判ですかみたいになりますよね。
そうですね。またですね、例えば親友に30万円貸したけどなかなか返してくれない、でお金を返せない理由も言わない、どうしたらいいか困りますよね。
それは困りますね。ただ似たような経験されている方もいるような気がします。何度も請求すると気まずいし。
そうですよね、すぐに返せない理由を教えてくれればもう少し待っててもいいかなって思うかもしれませんが、何もないと不安ですよね。
もしかしたらその親友にものっぴきならない理由があるかもしれないし、これは難しいですね。
はい、あの人ともっともっと話し合いたいな、きっと分かり合える着地点があるはずだと思うときに、その話し合いの場所を提供しましょうというのが調停センターちょっくら花助なんですけど、伝わりましたか。
うん、伝わってきました。この裁判所の前のワンステップ、ちょっと話し合いたいっていう少しハードル低めなイメージですかね。
そうですね、はい、
では実際どのようにして利用できるのか教えてください。
はい、まず話し合いをしたい方が調停センターちょっくり話す家に調停の申し込みをします。
はい、
その申し込み内容を審査して、もし調停に載せられる内容であれば申し込んだ人、そして相手の方に連絡して調停を開催する日や開催場所を決めます。
なるほど。時間や場所に制限はありますか？
はい、ここが裁判所と違うところなのですが、当調停センターでは当事者の方の都合によって曜日、時間、そして調停を行う場所など臨機応変に対応しています。
へえ、時間や場所の融通が効くようであればお仕事があるという方も利用がしやすいです ね。ではその話し合いですが、どんな風に進んでいくんですか？
はい、さっきの例で言えば、みーちゃんの隣に住む人、A さんとしておきましょう。
はい、A さん、
はい、その A さんとみーちゃんの飼い主 B さん、うんうん、そして調停人である司法書士が一つの部屋に集まって調停人を介して話し合いをします。
はい、
ですから A さんと B さんが直接話をするというよりは、お二人とも調停人にそれぞれ話をして、それを受けた調停人がまたお二人にそれぞれお話を聞いていくという感じで進みます。
なるほど。ということは A さん B さんの間に調停人の方が入ってくれて会話を回してくれるというイメージですかね。
そうですね。
こういうやり方だと直接相手に話すよりは言いにくいことを言えそうですね。
そうなんです。そうやってお互いの本心がどんどん出てきてくれたら、分かり合える着地点ってきっと見つかるんじゃないかなって思うんですね。
なかなか本心を言うのって難しいですよね。
そうなんですよ。そもそも自分の本心が何かすら分からないことってありますよね。
めちゃくちゃあります。
私はお昼になると自分は何を食べたいんだろうって結構悩むんですよ。
わかりますよ。
なんとなくラーメンかなって、うんうん、でもカロリーが気になるからサンドイッチでもそれだと足りないしって考えてると、もう何が食べたいかわからないみたいな感じになりますね。
週の半分ぐらいはそれで悩んでます。
そうですか。
で結局時間切れで、あ、コンビニのおにぎり食べて、いやでも今日はもっと本当はこんなはずじゃなかったみたいな。
そうですね、自分との対話が大事ですね。
そんな話し合いの場所、調停センターちょっくら話す家ですが、気になるのは利用料金です。
はい、申し訳ないんですけれども費用はかかります。無料じゃないんですね。
おいくらぐらいでしょうか？
それが事案によって変わってくるので、当センターを利用したいなと思われる方はぜひ事前にご相談ください。山梨県司法書士会のホームページにも情報を載せてありますので、ご参考になさってください。
わかりました。そして申し込みをした際に内容の審査をするとおっしゃっていましたよね。どのような事案でも利用できるというわけではないんですか？
はい、当センターには扱える事案に制限があります。一言で言うと、紛争の価格が140万円以下の民事に関する争いです。
おー、なんか難しい言葉いっぱい出てきて何をおっしゃってるのか正直わかんないです。
ですよね。ですね、まず問題になっているものの価格が140万円以下のもの、
はい、
さっきのお金の貸し借りの例で言えば30万円ですね。かつ民事の争いというのは個人と個人の間の生活に関する争いという意味で、刑事事件とか家庭裁判所案件である離婚や遺産分割なんかは当センターでは扱えないんです。
なるほど。
このあたりは非常に分かりにくいと思いますので、ご利用お考えの方はぜひ一度山梨県司法書士会へご相談ください。
そうですね、このケースはどうだろうというのは事前に相談した方がいいですね。連絡先は司法書士会ですか？
それでも構いませんが、調停センターの司法書士直通の携帯番号があります。番号は090-1699-6900です。またホームページもご覧ください。
さて杉本さん、もうすぐお昼ランチタイムですけども、
ね、
今日のお昼は何食べたいですか？
そうですね、今日は高いお蕎麦とかが食べたいですね。
いいですね。
黒江さんはどうですか？
私はあの年中冷やそば派なので、
そうなんですか。
お蕎麦屋さんにご一緒して私は冷やそば行こうかなっていう感じ。年末で気ぜわしいですから栄養たっぷりとって頑張っていきたいところですね。今週は司法書士の杉本美穂さんにお話を伺いました。杉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。そういうこんずら司法書士、来週もお楽しみに。 そういうこんずら司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。
FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5